こんにちは、ハルトです。ナイナーズツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。基本を学ぶ世界遺産100第5版は世界遺産検定3級に対応する公式テキストである。世界遺産検定事務局が編み2024年の世界遺産委員会までの情報を反映している世界遺産条約の理念、登録基準、保全の仕組みといった基礎から日本の全世界遺産、世界の代表的な遺産までを歴史の流れと地域的な広がりの両面から整理する。扱う対象は建築物や遺跡だけではない宗教都市交易、戦争、植民地化、自然環境など人類と自然が残してきた多様な価値を読み解く教材である。章立ては古代文明から近代化、さらに文化的景観、危機遺産、負の遺産、自然遺産へと進むため、断片的な名所知識ではなく遺産が生まれた歴史的背景をつかみやすい。日本の遺産と一部の海外遺産には英語解説もつされ、検定対策に加え国際理解と英語での発信の入り口にもなる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、世界遺産条約の理念を登録知識ではなく保全の課題として理解する本書の出発点は、有名な観光地を覚えることではなく世界遺産制度がなぜ必要とされるのかを理解する点にある。世界遺産は顕著な普遍的価値を持つ文化遺産、自然遺産を国際社会全体の遺産として守るという考え方に基づく。したがって登録は価値を称賛する最終地点ではなく、保護管理を継続する責任の始まりでもある。本書は基礎知識の章を設け、世界遺産の区分や登録の考え方を皇族の各遺産を読むための共通の枠組みとして提示する。これにより寺院、城郭、都市、森林、海域など一見異なる対象を同じ制度の下で比較できる。検定学習では名称や所在国の暗記に意識が向きやすいが、制度の理念を抑えることでなぜ完全な原型だけでなく人と自然の関係や長期的な管理も問われるのかが見えてくる。第8章で扱われる危機遺産や負の遺産もこの基礎があれば例外的な話題ではなく、価値の継承をめぐる現実的な問題として位置づけられる。次に、日本の全世界遺産を起点に国内史を世界史と接続して捉える第2章では日本の世界遺産をまとめて扱い、国内の文化財、自然環境を世界遺産の視点から学べるようにしている。日本の遺産を個別の観光情報として並べるのではなく、古代から近現代までの社会、宗教、産業、自然との関わりを示す資料として読むことが重要である。例えば建造物群や考古遺跡は政治制度振興、生活技術の変化を伝え、産業に関わる遺産は近代化と国際的な技術経済のつながりを考える入り口になる。自然遺産も景観の美しさだけでなく生態系や固有の自然環境を保全する意義と結びつく。本書は日本の全遺産に加え暫定リスト記載の遺産にも触れる構成であり、登録済みかどうかだけではなく将来に何を継承しようとしているかへ視野を広げる。海外の主要遺産と並行して学ぶことで日本独自の歴史を確認すると同時に、宗教建築、都市形成、文化的景観、自然保護といった共通テーマを比較できる点にこの公式テキストとしての実用性がある。さらに古代文明から近代化までを時系列でたどり遺産を歴史の証拠として読む本書の主要な特色は、世界の遺産を地域別の名所集としてのみ扱わず人類の歴史的展開に沿って配置していることである。人類の誕生と古代文明、アジア世界の形成と宗教、ヨーロッパ中世とルネサンス大航海時代、アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明、近代国家の成立と世界の近代化という証拠性は遺産を生んだ社会的条件を理解しやすくする。ある遺跡を見たとき、その造形や年代だけでなく国家の形成、宗教の広がり、交易路、人の移動、植民地支配、技術革新といった背景を考えることができる。時系列の整理は異なる地域の出来事を単純な優劣や中心周辺の図式で見ることを避ける助けにもなる。各地域には固有の文明史がありながら交流や衝突を通じて相互に影響を与えてきたからである。3級向けの範囲として代表的な100件に焦点を絞ることは世界史全体を網羅する代わりに、重要な結節点を遺産という具体物から把握する方法を示している。地図と併用すれば年代、場所、文化の関係を立体的に整理できる。そして文化的景観、紛争、危機遺産、負の遺産から保存の倫理を考える。第8章のテーマ別構成は世界遺産を美しい建築や自然景観だけに限定しない本書の重要な部分である。文化的景観は人間の営みと自然環境が長い時間をかけて形作った価値に目を向けさせる。ここでは人の手が加わっていることは自然性を損なう要素とは限らず、あしろ生活性、信仰と環境の関係そのものが評価の対象となりうる。戦争、紛争や危機遺産の項目は武力衝突、開発、災害、管理上の問題などが遺産を脅かす現実を示す。 さらに負の遺産記憶の場は過去の暴力や抑圧に関わる場所も、忘却ではなく記憶と教育のために継承されうることを考えさせる。この章は世界遺産が常に誇らしい過去を記念する制度ではないことを明確にする。価値を守るとは、建物や景観を固定化することではなく、異なる立場を踏まえながら歴史をどのように伝え、損失の危険にどう対応するかを問い続けることでもある。試験対策上の品質論点であると同時に、制度の社会的意義を理解するための章となっている。最後に、自然遺産を通じて生物多様性と人間活動の影響を学ぶ最終章の自然遺産は、壮大な地形や希少な動植物を紹介するだけの内容ではない。自然遺産は地球の歴史を示す地質地形、進行中の生態学的生物学的過程、卓越した自然美、生物多様性の保全といった観点から評価される。本書では世界の代表的な自然遺産を通じて、森林、山岳、島地、海洋など環境ごとに異なる自然の価値を学ぶことができる。文化遺産の章で人類の歴史を追った後に自然遺産を置く構成は、人間の営みと自然環境を切り離して考えないためにも有効である。気候変動、観光利用、開発、外来種など保全を難しくする要因は遺産の外側からも生じるため、登録時の価値だけを知っていても十分ではない。自然遺産は保護区域に指定すれば問題が解決するという単純な話ではなく、科学的知見、地域社会、行政、国際協力が関わる継続的な管理を必要とする。本書は3級レベルの基本事項として、自然を文化の対極に置くのではなく、持続可能な社会を考える具体的な対象として学ぶ視点を提供している。結論として、本書は世界遺産検定3級の受験を予定する人にとって、出題範囲を公式情報に基づいて整理できる基礎教材である。同時に、世界史、日本史、地理、環境問題を別々に学んできた人が、それらを世界遺産という共通の題材から結び直すための入門書としても適している。歴史の流れに沿う構成のため、遺産名や登録年だけを断片的に暗記するのではなく、宗教、公益、国家形成、近代化、自然保全という背景と関連つけて理解しやすい日本の全世界遺産と暫定リストを押さえつつ、世界の主要な100件へ視野を広げる範囲設定も初学者には現実的である。類似のビジュアルガイドや旅行案内と異なるのは、観光の魅力を中心に据えるのではなく、世界遺産条約の理念、登録後の保全、危機や負の記憶までを学習対象としている点である。地図、作引き、英語解説も知識の確認や比較学習に役立つ。検定合格を目標にする読者だけでなく、旅先で遺産の背景を理解したい人、国際理解、教育や持続可能性に関心を持つ人にとっても、知識を体系化する実用的な一冊といえる。ご支援いただける場合は、世界遺産検定事務局ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。